ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニ Sikadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sorry.
つぶごごせつはんにゃらりたしゅそくせつしゅわずやてやてはらやてはらそやてごじそわかはんにゃしんよねがわくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ごと
結構です。はい、じゃあ今からねちょっとお話時間以上しますので、ちょっと本当、ゆっくりした姿勢で座ってください。はい、よしですね。はいはい、ですね、今日も、一本案での日常座禅会になってます。ちょっとね最初告知だけしておきますとね、来週末が、土曜日が名古屋で、日曜日が京都ですね。でその後に、2月の、7日か7日から、7日の土曜日から、涅槃会セッションになってますね。で涅槃会のセッションの方はちょっと男性はもう完全にいっぱいになっちゃったので、あと女性一人だけ受け付けます。でただね外で宿泊しながら通うのも結構ですし、ご自宅から1日だけか日帰り参加っていうのはそれも定員なしで受け付けますので、ね、そういう人がいたら、まあ、毎日通ってくる人がいたら知らせてください。ちょっと昼食の準備をしなきゃいけないのでね。はい、そんなんでね、やっていきたいと思いますので、ですね、今日もねちょっと非常に複雑な問題を取り上げなきゃいけなくて、なんていうかな、まあ、私の話はいつもその大体現代の状況というのはどうなってるのかっていうね、話の上で、もう物事を進めて話を進めていく、まあ、要するに歴史的文脈がどうなってるのかね、まあ、それを、ね、無視してどうやって呼吸が見れるようになりますかとかね、どうやったらなんか深いところへ入れるようになりましたかっていうふうに話を絞るんだと話は非常に簡単なんだけど、それはやっぱりそうはいかないんですよ。なぜ私らが誘拐されてしまうからですね。誘拐されて身代金を脅かされたり、ね、いろいろする、そういう世界を生きているからですね。でいや、まあそんなこと考えたくない、もう考えたくないから、もう自分はちょっと瞑想で心の部屋だけが欲しくて、心の部屋を欲しいテクニックだけ教えてください、そんな世の中の自主的なことはもう考えたくないです、 っていうのだったら、まあ、そういう先生のところに行かれたりと思うんだけど、あのここではそうじゃなくてね、あのなぜああいうことが起こってしまうのか、そしてそれと、現代の日本の宗教の現状と、そしてそれと、今今年、まあ、大ブームになるのは間違いないマインドフルネスっていうのと、それから、まあ、あのここで一方案でやろうとしている瞑想っていうのは何を目指そうとしているのかっていうね、あのそこら辺をね今日もあの細かく読み解いていきたいなと思います。なので、今日ね使う、材料が、先週ですね、ちょうど、まあ、あの先週の日曜日にね知らせがあって、まあ、それはその日だったからちょっと取り上げることできなかったんだけど、1月18日の、先週の日曜日の東京新聞あるいは、中日新聞もね同じですけども、日曜版で見開き2枚2ページを使ってですね、瞑想っていうものが特集されたんですよね、マインドフルネスで。で私はまあまあ、一般に来るような人だったら、まあ、ここに、ある知識は一応もういろはの意の、知識だから、まあ、これあこういうことになってるんだねって、なんていうかな、すでにこれ皆さん知ってるは知ってることばかりですね、知ってることばかりなんだけども、だからあこんなことあるんだとかねっていうことで驚くことはまずないと思うんだけど、まあ、皆さんにとって大事なのはこういう、まあ、新聞っていうものにどういう文脈でどういう流れでどういう角度から、この瞑想マインドフルネスというのは取り上げられるのか、その取り上げられ方じゃないですか、問題なのはね、そこがね非常に、興味があるので、それでここ のイントロダクションの文章を書いているのが熊野先生ですね。これも私も何回も名前出してきましたけども、今マインドフルネスのセラピーの方ですね、そう引っ張っていらっしゃる、早稲田の教授ですけども、まあ、その方が非常にイントロダクトリー的なね瞑想の進めっていう文章を書かれていて、でそういうふうに新聞が2ページを使います、瞑想、ね、そして、でその瞑想の入門的なものを書きますってことは、読者っていうのはもう完全不特定多数なわけですよね。まあ、私らみたいになんか毎週一方案に通ってくる人とかね、そういうのではなくて、もう本当に不特定多数の人に、今まで瞑想の目の字も自分の意識の中に浮かんだことがない人にも瞑想の意味とそのやり方とをコンパクトに伝えるっていうね、でそういう時にどういう風な文章が書かれてどういう文脈で書かれるのかね、これ非常に皆さんも興味があると思うので、まあ、ちょっとそれも見ますよね。でこれがまあ要するに現代においてマインドフルネスっていうのは非常に今年大ブームになるんだけど、どういう文脈で取り上げられるのかっていう一つのエビデンスになると思うんですけども、それを分析した上で、今年ね1月になってからずっと、一方案のマインドフルネスっていうのはちょっとまあ、はっきり言ってこれとはかなり違う、文脈になってこざるを得ない、ね、これはね本当マインドフルネスセラピーだから、まあ、いろんな悩み苦しい、ね、いろんなことで考えてます、いろんな対人関係がうまくいきませんとかね、ちょっと不安があってどうしようもないですとか夜眠れないですとかね、まあ、そういう人に、まあ、マインドフルネスこう聞きますよと非常に単純明快なアプローチなんですよ。で、まあ、私らが今やろうとしてるのはもちろんそういうこともやりますけども、それをもうちょっと大きな文脈で、取り上げる。で大きな文脈って何の文脈かってめちゃくちゃ大きいんだけども、生と死の問題ですね。 私らがこれはまあ要するに生きてる間の話なんですよ。わかりますよね。生きてる間の日常生活のいろんな悩み苦しみをマインドフルネス瞑想によってどうやって乗り越えますかっていう非常に単純明快な話なわけね。なんだけども私らは残念ながら永遠に生きていられるわけなくて、まあ、やがては限りある寿命を生きているわけね。でこの限りある寿命を生きているっていうことに関してどうそれと向かい合ったらいいのか、でそれをマインドフルネスっていうものとどうつながるのか、ね、だからこれは単に怒りっていうものをどうやって乗り越えますかとかね、対人関係うまくいかないのどうやってうまく横に行きますかとかっていう話とはちょっと違うじゃないですか。わかりますね、その話がね、なので、私はこれを無視するわけじゃないですよ。ここでも散々そういうこと言うし、ね、パートナーとの関係を、ね、あなたパートナーとうまくいってないでしょ、ね、うまくいってないのどうやって、ね、お互いに理解し合ってお互いにね、もう一回仲良くできるようになるかちょっとマインドフルネスを使ってやっていきましょうって、まあ、そういうことも散々私も言いますけども、そういう非常に日常に限ったマインドフルネス の活用とはちょっと流れが違ってきちゃって、それを踏まえつつ、生と死の問題について、考えていくっていうね、いうことですね。それを今年になってからかなり強く言いました。言い始めました。ただ2014年と2015年の一方案というのはかなり違うってくると思います。結果としてね。全然違うわけじゃなくて、去年まで2014年まででも言ってはいたんだけど、それほど外に分かるような形ではあんまり言ってこなかった、ね、でもっと外に分かるような形ではどうやったらマインドフルネスが大事だとかね、どうやったら呼吸をもっとマインドフルに見れるかとか、でその時に呼吸を見る主体が根本に変わらなきゃダメだよっていう話はまではしたんですけども、まあ、そこまででね。であと気づきとか慈悲というものがみんな、別の次元に属するものなんだというような、ね、話をして、で、まあ、その主体が変わるということをピッチャー交代って言って、でそのピッチャー交代がしないといろんなものが成り立たないんだよ、そこがちょっと普通 のマインドフルネスの捉え方とここは違うんだよ、で、まあ、普通のが、まあ、仏教 2.0 って言ったらこっちが仏教 3.0 なんだよっていう、まあ、そういう文脈で言ってたんだけれども、だから2014年まではそこまではっきりと言ってなかったんだけど、まあ、2015年になって、このピッチャーが交代した時に、実は我々は生と死を乗り越える一つのヒントがそこにあるんだって、ね、ことを、言って言い始めました、ね、なので、今年は、まあ、それが主題になるんだけども、そこでね、普通のマインドフルネスの教え方とはちょっとかなり違ってきちゃう、違うっていうよりか、まあ普通のマインドフルネスの教え方をしっかり押さえた上 でその上でもっと大きなところへ行こうっていうところですね。でまあその一つの理由がここの私の父親が亡くなったっていうのも一つの大きな転機なんだけども、それをめぐって、いろいろ老人福祉の問題、それから医療の問題、それから、その後でねやるお葬儀の問題ですね、そして葬儀っていうのが、まあ、今の、日本の寺がやっている中心的なことなんです。これも全員皆さんこの部屋にいる人全員が、このポッドキャストを聞いてる人全員が知ってるわけでね、なの でその時に何ていうかな、私らはよく日本のお寺の活動についてちょっといろいろなね、こと言ってきて、日本のお寺だと何か感じの今生きてる人間の生きた悩み苦しみを 解決する、ような活動がちょっとなかなか少ないんじゃないのっていうね、あの言い方をして、来ましたけれども、まあでもじゃあお寺さんっていうのは何もしてないかっていうとしてるわけですよね。禅寺の禅寺でなかなか座禅会やってる、禅寺が少ない、やっていてもちょっと、わずかだね、月に1回とか2回だとかね、あの、なのでじゃあそのお寺さんは、じゃあ他は何もしてないのかっていうとそうじゃなくて大いにしてるわけですよ。何をしてるかっていうとお葬儀をしてるわけね、お葬儀と法要をしてる、まあその後にね、まあ一人の人間が亡くなった場合には単にお通夜とお葬儀だけじゃなくてその後ね、7日行があって100回日があって一周期があって3回があって、ね、7回に、13回に17回にってね続いていく、ね、まあそういうことはそれがまあメインの仕事としてやっているわけなんですよ、ね、でそうなんだけども、じゃあそのメインの仕事でやっている、お葬儀とかっていうものに本当に中身は大丈夫なのっていうね、ことですね。だからまあじゃあ、 あの座禅会しないのはともかくとしていいけども、じゃあそれは座禅会しない代わりに本当に力を入れて全勢力を挙げてやってるお葬儀はどうなってるのっていうね、っていうところですね。ね、でそれと、それと今ね何を言ってるかっていうと、その、まあもう整理するとね、あの、一方案のマインドフルネスっていうのがただ単に今の心の悩みを乗り越えるっていうようなレベルではなくて、生と死の問題を考えるためのマインドフルネスに、今年からあのクリアに言い始めまるってことで、でその時になぜかって言ったらば、生と死の問題があの全然、ほとんど解決ついていなくて、でその解決ついていない結果としていろんなものがいろんな現象が現れてきている、ね、でその、その一つが医療であったり福祉であったり、そして、実はお葬儀もそういう影響を受けている、ね、そういう話をずっとしてきました。でそれが、じゃあどうしてそういう結果になってしまうのかっていうと、みんながやっぱり、死んだら終わり今日っていうね、あのそういう、思い込みをしているからですね、だから死んだら終わり今日っていうふうに、思っている人が、いざ年取って病気になっていった時にどういう風になってしまうのか、そして社会全体としては、その結果としての医療の現場がこうなって、その結果としての福祉介護の結果場所がこうなって、そしてその結果としてのお葬儀がこうなるっていう話をずっとしてきました、ね、でこれちょっとあまりにも辛いでしょう、ね、あまりにも辛いでしょう、だから、死んでも死なない命っていうものに、を理解、実感するのがあのそもそもの仏教の役割じゃなかったの、ね、でそして、それが実感できた時に、ほら医療の現場が変わるでしょ、福祉の現場が変わるでしょ、そしてお葬儀がそのもちろん変わるでしょっていうね、そういうことをずっと話をしてきました。いいですね。でそれで、でまあそうなんだけれども、じゃあそれはあのどうも、普段、今マインドフルネスで教えている人たちが言うこととかなり違う、なんだけども、じゃあ仏教はそもそも何を教えていたかというと、今私が言っていることなんですよ。つまり生と死の問題をどう乗り越えるかっていうのがイロハの E で ABC の A なんですよ。でこれは別に私は勝手にそんな勝手に作り上げてるわけじゃなくて、まあ、いくらでも証拠があって、で、まあ、その証拠の一つを今日ちょっと丁寧に言いますけども、あの道元禅師のね、学童用人集っていう、テキストがあって、まあ、それの、最初にね、じゃあ仏教をそもそも勉強する修行する、っていうのを一体そもそもどういうことなの、何を一番先にやるの、何をあの根本的な目的とするのっていたところで、ね、あの話が出てきますけども、だから、生と死の問題を、考えていくっていうことが、仏教の本当にど真ん中なんですよ。ど真ん中なのね、だから、まあ、私らがやってるのは本当にど真ん中ど真ん中、をやってるっていうことは、まあ、すぐにいろんなテキストを読めば理解していただけるかなと思います、ね、でそうなんだけども、でそうなんだけれども、なかなかそれをど真ん中をど真ん中、できない理由っていうのが山ほどあって、でそのそれはあのそうなってくるとちょっと仏教を離れてもうちょっと人類の、歴史的なことを言うと、ちょっとなんていうかな、死んでも死なない命っていうことに対する非常に強い違和感なり抵抗感を多分皆さんは感じるはずなんですよ。なぜ皆さんは近代世界の人間だから、まあ、日本というのはそういう国で、まあ、特に西洋と日本はそうですね、この地球上上では。で私らは何かを否定して近代世界というものを作って、ね、でそのとどのつまりを、まあ、今我々は生きてるんだけども、だから私がだって日本の人って死んだら終わりっていうなんか思い間違いしてるでしょうって、まあちょっとここ数週間ちょっと別に批判してるわけじゃないんだけども言ってきたんだけど、別にそれは皆さんのあのせいではなくて、皆さんが生まれ落ちた時代、生まれ落ちた、場所っていうのが死んだら終わりっていう考え方によって成り立っている場所なんだからしょうがないんですよ。日本で生まれちゃったら、まあ普通は日本語を喋るようになる。なぜ？だって自分の目の前に赤ん坊としての私の目の前に現れたお母さんとお父さんが日本語を喋ってるから。だから私らはなんていうかな、あのいろんな言語を目の前にして、じゃ あの、ね、いろんなあのロゼッタストーンとかいろんな語学教材あるじゃないですか、ね、いろんな言葉でそのうち、あじゃあ私は英語を勉強したいとかね、私はドイツ語を勉強したいとか、私はあのビルマ語を勉強したいとかね、あのなんか自由に選んで自由に勉強できるんだけども、それは語学教材の場合ですね。だけど私らの親のっていうのを選べなくて、私らの目の前にいきなり日本語喋る親が現れて、私の目の前にいきなり英語喋る親が現れて、私の目の前にいきなりヒンディー語を喋る親が現れて、それで親と話しているうちにいつの間にかあの日本語のネイティブスピーカーになって、英語のネイティブスピーカーになって、ヒンディー語のネイティブスピーカーになるわけですよ。で生まれ落ちた場所によってそう決まってくるわけですね。でそれと同じように我々が死んだら終わりっていうふうに、みんな思い込んじゃってるのはなぜかって言えば、私らが生きているこの世界っていうのは死んだら終わりっていう世界観でできている世界だからなんですよ。わかります？でなぜ私らは死んでも死ねない命的な考え方を一旦否定して近代っていう時代を作ったからなの、ね、西洋っていうのも完全にそうだし、で西洋 あの優等生である日本というのはまさにその考え方を受け入れることで現代の日本を作ったから、だから現代の日本人が死んだら終わり教であるのは当たり前なんですよ。そういうふうに、それは 私らの目の前に現れた親が日本語喋ってるからいつの間にか日本語喋るようになっちゃったっていうのと同じで、私らがこういう社会にこういう世界に生まれちゃった以上、死んだら終わりっていう世界観にならざるを得ないの。だからで私、まあ、ここで一本案はずっとここ3週間ぐらい話してきたことはでも死んだら終わりっていう世界観で生きるのはあまりにも辛いでしょっていう、ね、辛いでしょ。でこの辛さがいろんな場面で現れる。で特に、この死んだら終わりっていう世界観でもって生きていくとだんだん辛くなってくるのはだんもちろん人生の後半戦に決まってるわけで、ね、若い時だったらなんとかごまかせるじゃないですか、ねね、20代だったらもう恋愛とかね将来のこととか、ね、楽しいことばっかりあってそんなんで、まあ、そんなあの先のことなんて考える、ね、平均寿命が80何歳だったら20代だとまだ60年先のことだから60年先のことはあんま考える必要ないってなってね、で目の前の女の子とデートしちゃったりね、いろいろ楽しいことして、まあ、考える必要ない。だけどもそれがだんだんともう、うん、デートするわけにもいかないね、だんだん年取って病気になっていよいよあの人生後半戦どん詰まりになってくるとこの死んだら終わりっていう考え方のまま、年取っていくのはあまりにも辛すぎる、ね、でその辛いさが、一番出ちゃうのが医療、の現場だったり福祉の現場だったり、ね、そしてそのまま、最後が来てでお葬儀ってなってもお葬儀っていうのが死んだら終わりと考えている人たちにとってお葬儀というのは原理的に成り立たないんですよ。わかりますかね。成り立たないがどうなるわけ。形式的にやるしかなくなってしまうわけね。だからわか何度かかんとかってね、誰かがなんか衣装を着た人がなんか、メロディーつけてなんか読んでるね。だけど誰もその、お経の中身なんて興味ないじゃないですか。セレモニーですもん、あれはパフォーマンスだから。だからまあ人が一人死んじゃったんで、まあ、これをそのままあのね火葬場に持っていくのはあまりにも辛いから、まあちょっとなんかパフォーマンスだけねしてもらおうっていうだけで、誰もお経なんて聞かないじゃないですか。お経の意味なんか聞かないじゃないですか。だからちょっとパフォーマンスとしてはそんだったらちょっと音楽でもやった方がいいんじゃないのってね。音楽でもやったらいいんじゃないのって言って音楽奏だとかね、あの今パフォーマンスだとそんなお坊さんにわざわざお経を読んでもらうよりかもっと楽しいパフォーマンスがあるから、そういうもっと楽しいパフォーマンスして、お葬式にしちゃおうねっていうのはまあ合理的なんですよ。ですよね。だからつまり死んだら終わりっていう世界観でもって生きていた時に、人が死ぬっていうのは意味がないことだから、だからお葬儀自体が単なる、小手先のごまかしになって、まさに本当に中身のない形式になってしまう、ね、でその結果として、まあ、そういう中身のない形式だけをやる場所にお寺さんが当然なっちゃうから、だから皆さんにとって日々生活をしている生身の人間としてお寺っていうのが全く縁遠い場所になるのは当たり前なんですよ。当たり前じゃないですか。だって日々のこの生々しい苦しみとは関係ない、あるパフォーマンスをしてくれる場所で、そのパフォーマンス自体は皆さん自身も信じてはいない、お子さん自身も信じてはいない、そういう悲劇なのね。だから、まあ、今のお寺さんはお葬式しかしない、ね、でお布施ばっかり高く取ってとかね、なんか言ったって、それはちょっと弁護するわけじゃないけど、ちょっとかわいそうなんですよ、お寺さんをそうやって批判するのは。それはなぜかって言えば、それはお寺さんの、間違いとかね、とかではなくて、もう死んだら終わりっていう世界観の結局とどのつまりがそうならざるを得ないのね、なんですよ。だからお葬式仏教はもうやめましょうなんて言ったって、それは無理なわけで、それはもうなぜかって言えば、それは お寺さんが好きでやってるわけじゃなくて、もう死んだら終わりっていう世界観が の世界のどん詰まりとしてそうなっちゃってるってだけなんですよ。いいですかね。だからそういう不幸をやっぱり生んでしまっている、ね、だからまあ私がアップデートする仏教とかなんとかで今の日本仏教に対してかなり、きついことを書いてありますけれども、まああれは事実なんだけども、でもだからといって私はお寺さんを責めるつもりはないのね。なぜかってお寺さんも苦しんでるから。なぜ苦しんでるのか分かります？意味のないことをやってるっていう自覚があるからなんですよ。人間にとってこれだけ辛いもんってないですよ、ね、どんなに大変だって意味のあることだったら大丈夫なんですよ、ね、宮明宏さんの酔いと負けの歌ってあるじゃないですかね。ある土方のお母ちゃんが、非常に辛い肉体労働している、ね、だけどそれでもってそういう状況の中でものすごく辛いわけですよ。だけどなぜそれに頑張れるかっていうと、それは誰かのためだからですよね。誰かのためなら、まあそれが歌じゃないです。誰かのためならえんやこらってね。つまり誰かのためになっているこの辛い仕事がね、だから誰かのためになってるって意味があるから耐えられるし、耐えられるどころか力がぐいぐい湧いてくる、ね、だけども意味のない仕事っていうのはたとえどんなにお金が入ったところで辛い。で結局この辛さが日本の仏教の日本のお寺の根本的な問題なんですよですね。これを聞いているお寺さんたちもう分かってます。何も言う必要ないですよね。だから私はお寺をさんを批判したりとかね、しても意味がない。なぜそれはお寺が今メインの仕事としてやってるお葬式っていうものが意味のないものになってしまったのは、お寺さんが悪いわけでも檀家さんが悪いわけでも全然なくて、そうではなくて、死んだら終わりっていう世界観のとどのつまりの現象としてそうなってるってだけなんですよ。だからそれを小手先の、ちょっと小手先でね、日本のお寺のお葬式を変えましょうとかね、もうちょっと座禅会をしましょうとかね、そんなことをしたって本当に小手先であって、もしそれを本当にするんだったらば、お寺を改革とかっていうんではなくて、何を改革しなきゃいけないのかって言ったら死んだら終わりっていう考え方そのものですね。だけども死んだら終わりっていう考え方は実は、近代という事態が生んだ基本的な考え方だから、もし我々が死んだら終わりっていう考え方を乗り越えるとしたら、それはやっぱり近代っていう事態を、ね、乗り越えるってことになるわけ、ね、そのぐらい重たいテーマなんですよ私らが今やってるってことはね。だからその単になんかまあアップデートする仏教ってね、仏教アップデートしましょうってね、まあそういう層を私と藤田一生さんが呼びかけてるんだけども、でまあだけどそれはちょっとあまりにも今の仏教の現状がちょっと辛すぎるので、ちょっとあまりにも要するにもう時代から取り残されたソフトウェアがまだやってるので、ちょっとこれはいくらなんでも、まずすぎるから、いろんなセキュリティの面でもあらゆる面で、ね、だからアップデートしなきゃっていう話なんだけれども、だけどその、なぜそんなにアップデートができなかったのか、なぜそんなに、意味のない、ことになってしまったのかっていうか、これもしょうがないわけで、ね、死んだら終わりっていうそういう世界観のが根本原理である世界で、仏教をやろうとしたら、そこでお寺を営んで、そこでお葬式をやろうとしたら、そのお葬式には パフォーマンス以外の意味はなくなってしまう。でもし本当のお葬式ね、それをまあ私らは、青空へ送る葬儀って言い方を今してますけれども、あのお葬儀を本当に意味のあるものにしようとするんだったらば、そしたら我々は、死んだら終わりっていうこの考え方そのものを本当に乗り越えない限り、お葬儀が意味のあるものにはならないんですよ。そのぐらい重たい、ことなんですよ。だからアップデートする仏教って、まあ、私も一緒さんも結構気軽に去年おとついか行ったんだけども、でも考えれば考えるほどこれとてつもない問題だな。これは単にね、なんかお寺さんがなんか抵抗勢力になって我々アップデートするしようとする邪魔をするとか、そんなレベルの話ではないのね。つまり仏教をアップデートするってことは時代そのものをアップデートする、ね、近代ってものを本当に乗り越えるって話になっちゃうんですよ、ね、でそうなんだけども、じゃあそんなあのそれでね、その死んだら終わりっていう考え方を持っている限り、お葬儀、お葬式っていうのは意味のないものになってしまう。で、意味のないものをやらされているお坊さんたちがどんどんどんどん暗く辛くなってきて、お寺っていうのが本当に活発でなくなってしまうという、まあ、現状があるし、そしてそうなると、福祉とか、ね、あの医療も非常に辛いものになってしまう。とにかく医療っていうのがあの、死なせないっていうのが最大の目的になってしまう、ね、でまああのとあそうか昨日ある人に知らされたんだけど、まあ、今ね本願寺さんですね、鬼市の方だと思いますけども、それがあの巨大な、ね、教団ですので、その門徒さんの中に、檀家さんの中に、お医者さんというのが たくさんいて、でそれで、檀家さんであるお医者さん、に集まってもらって、ある会をしようとする。 でこれどういうことかというと、あの、今ご存知のように、医療現場と宗教っていうのは非常に折り合いが悪い。折り合いが悪いっていうのはどういうふうに折り合いが悪いかっていうと、病院にお坊さんが行けない。なぜ行けないの？縁起が悪いからって、ね、縁起が悪いから。だからお坊さんが、この衣を着た状態で病院に訪ねた場合に受付でストップされるわけで、これが現実ですよ。この現実を見ようよ。直視しましょう、ね、もう一回言いますよ。お坊さんが衣を着て病院に行った時に受付でストップされる。これが現代日本の現状です。なぜ？縁起が悪いからつまりこれぐらい我々の現実は歪んでるわけ、ね、でどういうことかというと、あの、まあ、これはもちろん死んだら終わり教のとどのつまりの現象なんだけれども、死んだら終わり教だからやっぱり、その考え方にある限り、死ぬってことは何の意味もないことだ。でだから何の意味もなく、あの、辛いだけのことになってしまう。だから、医療の現場っていうのはそれをなんとか見ないようにして、だからなんとか死なせないようにすることに全力を尽くす。でまあ、あの、年取った両親持ってる人ならご存知のように、だんだんとお年寄りっていうのは食べられなくなる、飲み込めなくなる、ね、息ができなくなってくる。だからそれをどう補うか、ね、あの、胃ろうっていう、あの、胃の上に直接あの穴を開けて、もう食べ物を入れる、ね、点滴する、まあ、つまり物を食べるっていうのはものすごく複雑なことをこの喉のところでやってるわけでね。でそれができなくなると、まああの 食べ物が食道じゃなくて肺の方に入っちゃって、それがすぐに非常にほぼ致命的な感染症を起こして、ね、誤嚥性肺炎っていう、まあ、うちの父も結局はそれがで最後になっちゃったんですけどもね。だからそのために胃ろうとかをしてなんとか生き延びさせるだけが医療の目的になってしまう。で実際に、そういう医療技術がどんどんどんどん上がっていくから、まあただ単に生き延びるだけだったら可能になってきて、でもあまりにも辛い患者さんにとって、だからまあそこで尊厳心とかね、いろんな考え方が今、当然出てきている。だけれどもその尊厳心だとか、いうのはちょっとあまりにも医療が突っ走るとちょっと患者さんにとって辛すぎる現状があるから、そこを何とかしようよねっていうので出てきた考え方ですけれども、つまり医療の現場と、宗教っていうのは非常に折り合いが悪くて、今言ったようにお坊さんが中に入れない、ね、縁起が悪いから、縁起が悪いっていうのはもう象徴的じゃないですか。つまり、もちろんお寺とかお坊さんというのはそういうものを、直に扱う、ね、ので、そういう現実を医療の現場では見たくない。なぜ？それは敗北だから、ね、でそれと同じように福祉の現場もね、これも、これもずっと話してきましたけれども、福祉の現場でもやっぱり、もうその現実が見れなくなって、で本当にその福祉の現場で最後まで見とるっていうね、ことを、する施設はちょっと少なくて、で大体危なくなってきたらみんな病院に送ってしまう、ね、でそれでもし、その現場で誰かが本当に最後亡くなった場合でも、さっさとその見えない入居者にわからないようにね出してしまう、ね、まあ要するに全て隠蔽してるわけですよね。でこれちょっとおかしいんじゃないのっていう、心ある、福祉の現場の人ももちろんいるわけで、まあ幸い私の父が最後までいたのがそういう現場で、でそういうとこは本当に、まあそこの施設長さんが自分の母お母さんをね介護するために介護施設を作ってるっていう非常にあれなので、まあお母さんも入居者の一人としているんですけども、施設長さんもね、なのでまあそこでうちの父なんかだと最後まで見とっていただいて、でそして最後もう私が引き取りに行って、で東京に持ってきた時もみんなで本当に、さよならをしてくれて、入居者の人とスタッフの人が全員玄関のところ集まってくれて、で本当にちょっと手間取ったんで、ね、10分間そこずっとみんなで一緒に行ってくれて、ね、要するに、まあ、そこではもう隠蔽をしないっていう、ね、ので、まあ、そこの施設長さんと相談を受けて、まあまあ、仏壇というかね、お祈りの場所をちょっと作りたいってね。だけどまあちょっといきなり仏壇ってね、こういうもの持っていくとまだあれなので、まあまずは本当に心が落ち着くような仏像ですね。まあ私はちょっと日本だとね仏像とかねいろいろ高いので、まあインドとかなんかに非常に美しいサマディ状態に入った仏壇ありますからね。もともとはサルナとかどっかにあるんだけど、まあそれのもちろん模造品というか、それを真似た、ね、ものがあるから、そういうインドの仏像がいいんじゃないのってね、それを置いてみんながそこで祈りの場所にできたら、そういう場所がそういう老人ホームの中にねできたら素晴らしいんじゃないのっていう、ことですね。だから今何を言おうとしてるのかっていうと、死んだら終わりっていう考え方があって、これはもう個人の考えではなくて、私らが生まれ育っているこの世界そのものが死んだら終わりっていう原理によって成り立ってるから、これしょうがないんですよ。 だけどもこの原理が、突き進んじゃった結果として医療の現場が非常に辛いものになるし、福祉の現場も医療非常に辛いものになるし、でお寺さんも、お寺さんにとってのメインの仕事である葬儀というのが何の意味もないものになっちゃうから非常にまた辛いものになる。でこの辛さからこれおかしいよねっていうのでいろんな動きが出てきている。尊厳死っていう考え方もそうですし、まあ、うちの両親も尊厳死協会の会員だったので、なんですけどね、だし、そういうふうに福祉の現場を変えていこうという動きもあるし、あるいは お寺さんたちも本当にお葬儀という意味あるものにしようという、ね、そういう動きもあるんだけども、だけどもそれはみんなねこの自分たちが生まれ育ってきた世界の原理そのものを乗り越えようという動きだから、そんな半端なものであるわけがないんですよ。要するにお葬式のちょっとやり方を変えましょうとかね、ちょっと介護福祉の現場のちょこっとしたものを変えましょうぐらいで間に合わないようなことなのね。だけどもみんながこれなんかおかしいよね、だからこれを次へ進まなきゃいけないんじゃないのっていう意識はみんな持ってると思うんですよ、ね、でその意識によって我々は何を乗り越えようとしているのかって言ったら、やっぱり死んだら終わりっていう考え方そのものですね。ですか、でなんだけどもずっと言ってきているようにその死んだら終わりっていうのはそんなにやわな考え方ではなくて、やわなってどういうことかというと、ただ単に個人がちょっとそう考えましたって話ではなくて、もうそれはもう個人としては自由がない。日本で生まれ育っちゃったらもう日本語っていうものしか選択余地はなかったわけですよ。なぜ両親が日本語を喋っていたからっていう理由で言ってね、私は英語を喋りたいって言ったって両親が日本語だとしょうがないじゃないですか、ね、やっぱり日本語のネイティブスピーカーになって大きくなってから一生懸命英語勉強するしかない、ね、まあ、英語ぐらいはネイティブスピーカー並みには上達するかもしれないけれどね。だけどこの死んだら終わりっていうのはやっぱり我々はすり込まれちゃうわけね、この世界に生きて、いる限り。でその結果としてこれだけ、辛いものになってきた。じゃあそれをどう乗り越えたらいいのかね。でじゃあその前にそのなぜこういう我々の近代っていうのが始まっちゃったのっていうまた別のことを考えなきゃいけない。これなると思うとものすごく大変な作業になってくるんだけども、まあなんだけども、この近代っていうのが、まあ、簡単に言うとその前は、神様が中心にいて、そして近代になって人間が中心になって、ね、まあ、基本的な考え方を言うとですね。でそれで、神様が中心だった時代からそれから人間が中心になる時代に、まあ、歴史は流れたわけなんですよ。で その時に非常に大きな戦いがいろいろあって、じゃあなぜ、そういう、風に流れたの、まず人間が大事でしょっていう風になぜなったのかっていうと、あまりにもその前が、人間を存在に扱っていたから、ね、この、まずはこの今一人一人の人間が一番大事じゃないの、その人間のを存在に扱うようななんかもっとねわけのわかんないもののために人間がなんか人間の命が簡単に軽く扱われてきた。でそんだったら一人一人の人間を大事にすることの方が大事ではないのって、まあいろいろそこら辺があるわけなんですよ。でじゃあそんな近代が始まる前の、時代っていうのは、ちょっと私らはなかなか想像がつかないんだけれども、 想像がつかないんだけれどもいきなり現れるわけですよね。まあこのまあ今週日本人はみんな非常に強いプレッシャーの中で生きてきたと思います、ね、ああもちろんイスラム国のことですよ。ね、まあ昨日の夜ねちょっと非常にちょっとあまりにも辛いニュースが飛び込んできて、まあ、もちろんねあの方が本当に殺害されたのかどうかっていうのはまだ分かんないけれども、まあ、まあほぼそうなんだろうねっていうことで、でここで、この1週間本当にもう私もかなりいろんなものを読み込んで、いろんな上がってる限りの情報を全部大体読んだんですけども、まあ、まあ全部は無理ですけどね。でまあそれでいろんな意見が当然あるに決まってるし、いろんな政治的な立場からの意見が当然あるだろうし、あとまあ向こうの状況が全然分かんないっていうねこともあるし、でちょっといろんな、ね、中東の政治状況なんてやっぱり何度聞かされてもよくまだピンとこなかったりね、いろいろするし、だけど私らがやっぱり普通の現代の日本人として思うのは、なぜそこまで簡単に人の命っていうものをもてあそべるのってことじゃないですか、ね、まあ私自体が住んでる世界では、人の命っていうのは一番大事なものだからよっぽどのことがない限りね、人を殺めるってことはない。でもちろんよっぽどのことは時々起こるわけでね、だから殺人事件が起こったり、で時にはまあ戦争というのが起こったり、だけどその戦争でもやっぱりものすごい必然性があって、もうどうにもこうにもならなくなって戦争が起こって、もうどうにもこうにもならなくなってお互いに殺し合ったりするわけなんだけども、でもそこまでの必然性もないのに簡単に人の命が殺害されていってしまう、これ何かどっかの世界観が根本的に違うよねってことは多分日本の人は感じたと思うんですけどね、この1週間の間に。でそこを、ね、見ていくと、なぜ我々が、まあ、今私は死んだら終わりっていう世界観っていうもので近代というものをちょっと批判気味に言いましたけれども、そのどうしてもなぜ近代というものが生まれてきたのか、そのもう一つ前の理由っていうのがやっぱりあまりにも人間というものを、人間一人一人の命を大事にしなかった、ね、何のために神様のためにというか神様というある人の考えのためにですよね。神様という人がいて、神様という存在があって、その神様が人間を、ね、の命をもてあそんだって話ではなくて、神様っていうなんかそのある人の思い込みによって人の命が非常に羽毛のように扱われてしまう、ねね、そういうことじゃないですかね。それ神様が悪いんではないですね。それは神様が悪いわけじゃなくて、神様っていうものを持ち出したやつらが悪いんだけども、ね、だからそういうところだと死んだら終わり、ではなくて、その死んでも、まあ、その私が今から確立しようとしている死んでも死なない命とはかなり違うんだけども、ある意味死んでも死なない命ですね、永遠の命があって、だからその前にはこの永遠の命っていうものがあって、でその前では一人一人の命なんかそう大したもんじゃないよねっていう、そういう考え方がやっぱあるわけなんですよ。だから一人の人間を殺害するっていうのはそう大したことじゃない。なぜ？この人は異教徒だから、この人は、神の教えに反したから、ね、だからでそういう人を殺したって別にそれは罪にもならないし、私が天国に行くのには 邪魔にならないところが天国行くのに役に立つ、ね。まあ、それも、そういう考え方があって、人間よりかもっと大事なものがあって、その大事なもののために人間の命が本当に羽毛のように扱われてしまう、そういう非常に苦い経験をしたので、まずはそんなわけのわかんないものよりかこの、目の前の人間一人一人の命を大事にしようよねっていうところから始まったわけじゃないですか、ですよね。でそれをなんていうかな、あの歴史の教科書なんかで読むとあんまり何のリアリティもないんだけども、うん、今週全ての日本人がそこを痛烈に感じたと思うんですよ。でなぜこんなことができるの？いや、テロリストだからって、テロリストだからのは理由にならないじゃないですか。一人人間、テロリストだって一人人間なわけで、一人人間としてなぜこんなことができちゃうのかっていうね。やっぱりそこでは何か悪い意味でのその一人一人の人間をないがしろにする考え方がある。だったらば そんなぐらいだったらば近代の方がはるかにいいに決まってるじゃないですか、ね、一人一人の人間命を大事にするっていう方が、それをね、あの私らは今週学んだんじゃないのかなと思うんですよ、ね、悪い意味での、そういう形がですね、だったらば死んだら終わりかもしれないけれども、死んだら終わりだから一人一人の命を大事にしようよねっていう、考え方の方がはるかに人間的だよねってなりますよね。まあ、あのただね、その彼らには彼らのもちろん言い分もあるし、イスラム国っていうのが、まあ、カリフ制によってもう一回理想社会を作る、理想の世界を作るんだっていうね、あのそれが、まあ、あるんです。だから悩ましいわけね。あの、まあ、日本で今もっと注目されちゃう中田光さんっていうね、あのハッサン中田さんですね、あのの、 あの動画かなり今上がってますから、それをご覧になればあのイスラム国って一体何をしようとしているのかを内側の人の論理で語っています、ね、そういう、まあ、本当に彼らがすればある理想を打ち立てようとしているわけね。だからそれはある種非常に魅力的な理想だから、だからあそこに入っていく人も多いわけなんですよ、ね、だからあのどういう理想をあの打ち立てようとしているかを理解するにはやっぱり中田光さんの、動画を見るのが一番かなと思います、ね、でその上ででも、実際にあの引き起こしてしまった残虐なっていうのがあのまあ、この1週間私は嫌ってことを感じたわけだけども、まあ、そこら辺をねあの、一番分析しているのは中田さんと全く正反対の、立場からやってるのは池内聡さんというね、あの、今あのドンピシャリであの新しい本が出てそれがとんでもなく売れてる、ね、本にとっては全然嬉しくないでしょうけどもあのです、ね、それを読めばあの実際に問題としてどういうことなのか、ね、分かるかなと思いますけども、で、まあまあ、今日はそういう事実問題を話す、場じゃないんだけれども、やっぱり感じたのは私が感じたのはその死んだら終わりだよねっていう考え方はあるやっぱ必然性を持って生まれてきて、でその必然性にはある意味私らはシンパシーを感じざるを得ないんですよ。なぜかといえば人の命を本当に粗末に扱う、ねような事態が実際にあったから、ね、ですね。でその上でその上で、あのだけど今私らがあの 直面しているのは、そういう神様ではなくて、神様とある人が勝手に心の中で思い描いちゃったある概念ですね。本当の神様ではなくて神様という概念ですね、によって人間の命っていうのはここまでお粗末に扱われるんだったらば、そんだったらそんな神様はもういらないから、それよりか一人一人の人間を大切にしていこうっていうふうに、ここ数百年の間に世界全体が流れたっていうのが非常によくわかるわけですよ、ね、でそれで、でそうなんだけども、それもまた、今終わりを告げていて、死んだら終わりっていうことで、だからまあものすごい医学は発展してきたんだけども、でもかえってそれが非常に辛いものになってしまう。死んだら終わりだから、だから老人を何とか死なせないために一生懸命介護をするんだけども、やればやるほどみんな辛いことになってしまう、ね、でだからそこをもう一回乗り越えて、要するに前近代に戻るんではなくて、本当の意味で近代を乗り越えていくような方向で、いけないのか、ね、っていうことを今私らがやっているのね、瞑想っていうものを通してですね。でそれで、だからそういう、そういう非常に近代的な人間観、のものに基づいて、まずはこの普段の生活のいろんな悩み苦しみを、乗り越えるのが瞑想の一番大事なとこだよね、マインドフィネスが一番大、ものだ、仏教の一番大事なものだよねってことで、その中心概念がマインドフィネスなんですね。いいですか。だからマインドフィネスが、まあ、今年大爆発する必然性は当たり前じゃないですか。なぜでそこに、日本の人がお寺とか日本仏教に抱えていた不満を全て解消するものがあるから、どういう 不満を抱えてました我々は。要するにお寺さんで何やってる場所かよく分かんない、ね、でお寺さんがもちろんやってるのはメインの仕事はお葬式なんですよ、ね、これは否定しようがない事実であって、まあ、もちろん お葬式をしないお寺っていうのはありますよ。多少ね、私がいた安泰寺とってのお葬式とか一切ないかった、檀家がいない寺だったからね。でも私自身はお葬式ってあまり得意じゃないんですよ。あの手伝ったことはあるんだけど、私どうしてやったことってないから、ね、あのでも今のお寺さんがメインでやってる仕事はお葬式なんだけども、そのお葬式っていうのが死んだら終わりっていう世界観のもとでは、単なるどうしたって原理的にパフォーマンスにならざるを得ないじゃないですか。わかりますね。これは一人一人のお坊さんの責任ではないんですよ。でもし、お葬式っていうのはもう一度意味あるものになるためだにするには、なんかちょっと読むお経を変えるとかね、なんかパフォーマンス変えるとか、そんな小手先じゃどうにもならなくて、この死んだら終わりっていう考え方そのものを乗り越えない限り、お葬式っていうものが意味あるものにはならないし、そしてそれを乗り越えた時にお葬式というのが本当の意味で、死んだら死んでしまう命ではなくて、死んでもしない命に、つないでいくものなんだっていうことで、お葬式というのが全く違ったものとなってくる、ね、まあこれをこう、あのこの1月以来ちょっと何回も話してきましたけれども、そうなります。いいですか。でそれでだけど一般の人は、ね、世間の人はお寺さんというのは一体何してる場所かよく分からなくて、でもまあうちのね、おばあちゃんが死んだ時に、おじいちゃんが死んだ時に、まあ、ちょっとパフォーマンスをやってもらった、ね、だけどそのパフォーマンスもよく分からなかった。何やってるのか、あの お子さんが来てなんか、ね、いろいろ、ね、お唱えしてたけど何を唱えしてるかわかんないし、興味もないし、ね、なんかそれらしくパフォーマンスだけしてもらえば十分ってね、いうことですね。 でそういう自分の生活とは一切関係ないよね、お寺さんというのはね、それが仏教だったら仏教なんか何の興味意味ないでしょうってずっと思ってた時に、兄はからんやこの仏教というのはどうもそうじゃなくて、今私の本当の悩み、何悩んでるの、どうもパートナーとうまくいかない、職場の同僚の人とうまくいかないね、未だに10年前に昔の恋人から言われた言葉が頭から離れなくて、ね、でいつも明日重要なミーティングがあるともう緊張しちゃって不安になって夜に寝れなくなっちゃうとかね、まあ、そういう誰もが持っているいろんな悩み苦しみそのものを、解決するのが仏教の瞑想で、それがマインドフルネスっていう、ね、うわこれはすごいぞってなって、まあここ十数年の間、ね、主にテラバダの先生たち、スリランカやタイやミャンマーの先生たちから教わって、でそれからさらにもうテラバダってもう枠をも超えちゃって、ね、マインドフルネスってもうすでに Google の人まで教えてるね、セラピストも教えてるね、もう仏教って枠を超えちゃって、なってもうでビジネスの世界でもね、ビジネスももちろん皆さんご存知のように、全員のも変だけどものすごいプレッシャーの中にみんな仕事をしていて、ね、だけどそのプレッシャーを感じないで、心を穏やかにでしかもクリエイティブにで非常に集中して仕事ができるようになる、ね、Google の社員ですらそうだったっていうねっていうことで Google が開発したわけじゃないんだけど、まあ、Google の、ね、社員の人があれした、ね、そういうマインドフルネスプログラム、ね、でそれの資格を持った人がもう今どんどん、それを教えている、うわこれこそが我々が求めていたもんだよねっていうので、まあ、うん、去年のタイムマガジンの表紙から、ね、去年の暮れ の、ね、NHK のおはよう日本から出て、で今回はまあこうやって東京新聞が見開きでバーンと出して、でそういう時にじゃあこの先生たちはどんなことをおっしゃってるのかなって非常に興味あるじゃないですかね。でまあ言われてること自体は別に皆さんにとって新しいことではないんだけれども、まあ、こんなこと言われてるね。これは熊野先生の言葉ですよ。さっと読んじゃいますね。我々は常にあることないことで頭がいっぱいになっているか、逆に嫌なことや辛いことを心の中から締め出して感じないようにしてしまうか、どちらかになっていることが多い、ね、だからうわーって悩んでるか、もう悩みが嫌だからもうそれを抑えちゃうね、見ないふりをするね。でその背景にあるのは、何かを言葉で考えたり読んだり聞いたりするとその内容が浮かんでくるという事情である。例えばミルクと聞くと白い液体が見えたり、冷たくて滑らかな喉越しが感じられたりするのだが、そこにはバーチャルな現実を作り出す言葉の力が関係している。まあ、これは一般的に言えば映画を作り出すってことね。でこの素晴らしい力のおかげで我々は小さな文庫本一冊で何時間も楽しむことができたりするのだが、同じ力がネガティブな方向に向かうと大変なことになる。例えばあの人は私を嫌いなのかもと思ってひどく心配になった経験などは誰にでもあるだろう。まあこれはね、あの人は私を嫌いなのかもってこれは誰でも思うんだけども、まあ普通の平均値よりかこれをものすごく思う人たちがいるわけね。まあその人たちがまあセラピーの対象になるわけなんだけど、そうしてもう考えないでおこうとするのだが、気がつくとその人のことばっかり考えているという具合であるね。まあこれも知ってるわけね。でこれでは何か現実なのか分からず、考えているだけのことは記憶にも残りにくいため、そもそも生きているとも言えない状況になってしまうね。まあだから要するに映画の中にブズブズブに入ってしまって、過去の映画、未来の映画の中にズブズブに入ってしまって、生き生きとした現実を見失ってしまうってことですね。でこのようなジレンマから抜け出すために瞑想が役に立つ。で瞑想というと短い言葉などに集中する妨げ瞑想を浮かべる方が多いと思うか、サマタとこれはサマタとヴィパッサナーと、まあ、一応瞑想には2種類あるというのが 基本で、まあ、これは日本語だと死、勘ですね。死は、止めるですよ。勘は勘のさんの勘ですね。で、止める方をさまた。だから、ある瞑想の対象に集中することで止める。ね、で、今この瞬間には思考の材料がないので、確かに一つの解決策になる。まあ、だから、一つの対象に集中しちゃえば、もう考える余地がないから、確かに、考えることで苦しみを生んでるんだから、まあ、確かに解決策になる。ね、しかし、例えば歌や踊りに一心不乱に集中しても、それ以外の現実は見えていないので、集中している時間が終われば元に戻ってしまう。ね、それはその通りですね。うわーって、まあ、なんかの対象に集中してればいいんだけども、それずっと、で、ずっと生きているわけにいかなくて、で、現実に戻ったら元の僕らにね、ことですね。そこで、意識矢に入ってくるものすべてに、気づきを向けて観察するヴィパッサナ瞑想が注目されている。だから一点に集中するんではなくて、全てに気づいているね。現実のさまざまな側面に同時に気を配ることで考えに巻き込まれにくくなると同時に、現実とそれを見ている自分の実像が捉えられる。まあ、だから自分がなんかいろんなものを気づいていて、いろんな対象があって、でその対象に気づいている自分がいて、その自分とその対象との間に、成り立っているいろんなことですね。それに、気づくことで、その映画の中に入ることを、ストップかけられるということを言いたいわけですね。で、これは精神医療やカウンセリング分野などでも、注目されるとともに、実は自然の中で遊ぶ、お茶を立てる、剣道の練習に励むなど、日本文化の中に深く根付く心の使い方であるマインドフルネスの中核を成す。そしてその実践を続けることで、脳の機能や構造まで変化させたり、抗老化効果ね、アンチエイジングですね、アンチエイジング効果を持つことなども明らかになっている、っていうのが、まあ、なぜこの文章を取り上げるかというと、まあ、熊野先生みたいな、まあ、代表的な人がこういう不特定多数の人に瞑想とは何ですかって、教える時に、短い文章を書いた時に何を書いて何を書かないかが分かるので取り上げたんですけども、いいですね。で、であとね、簡単に瞑想の、紹介があって、でそれでそのちょっと面白いんだけども、リラックスしながらね、例えば呼吸に集中する。そうするとしばらくするとさまざまな雑念が浮かんでくる、ね、雑念は連想ゲームのように連鎖し切れ目がありません。それはジャングルをぐるぐると回る猿に例えられ、モンキーマインドと言います。もしもモンキーマインドが現れたら、まずそれに気づき、怒らずに雑念を手放し、再び呼吸に集中することが重要です。そうし、次がね、めちゃくちゃ面白いこと言ってるの、この人。あ、これはね、熊野先生が書いたんだから、ちょっと別な人から分かんないんだけども。そうしたら、反復練習をすることで、心の筋肉が鍛えられ、乱れたり、ブレたりしにくくなる。時間は何分でもよいって。これ、ちょっと画期的でしょ？いや、画期的、まあ、すいません。私が言う以上かなり皮肉の意味を込めてるんだけど、心の筋肉が鍛えられるっていうね、まあ、要するに心がいろいろブレ、いろいろいかないで、あるところに集中する、ね、だから、要するにお猿さんがモンキーさんがね、いろいろいかないである、ところに、一点に集中するように心の筋肉が鍛えられるっていうことなんですよ、ね。で、まあ、ちょっと待ってね、もちろんね、私がマインドフルネスに対してこの、熊野先生やこの人たちと全く違う考え方をしているのは皆さんご存知のようで、ちょっとこの考え方には私賛成できないんです。 こういうふうにマインドフルネスを捉える。で、だけどそうなんだけども、私が今日のポイントはそこではなくてね、それはもう私がもう何百回で話してきたことだから、今日はそれがポイントではなくて、要するにここではね、非常に近代的な世界観の中での話、近代的世界観というのはそういう神様というわけのわかんないものをいきなり持ち出して、その前では人の命なんか本当に軽く扱われて、残酷に扱われて、でその神様っていうものを自分が神様だと思い込んでいる人がパワーを持ったら、人の命を実に簡単にもてあそぶことができてしまう。でそういう非常に強い危険性があるから、それだったらばとにかく今生きている人間一人一人を大事にしようよねっていう、近代的な考え方の方がはるかに、いいわけですよ。そして、その近代の社会を生きている近代人である私らが、いろんな悩みを持っていて、での悩みっていうのがまさにここで指摘しているように、うわって湧いてきて、それが映画になって映画の中にズブズブ入っちゃって、どうしたらいいのよ、ね、でそこから出るのに、全てに気づいて、気づいてる私にも気づいて、で気づいてる私と気づきの対象との間に何が起こってるかに、全体に気づく、ね、これが気づきの瞑想だよ、マインドフルネス瞑想だよ、ビバサの瞑想なんだよって、そういうことで、だんだんだんだんと巻き込まれないように心の筋肉を鍛えていくことだっていうぐらいまではいいんだけれどもね、いいんだけれども、この一本案でやろうとしているのはそこからさらにもう一歩進めていることですね。でそれでなんていうか、物事っていうのは全部つながり合っているから、なんとかな、まあ私、まあこういう種類のマインドフルネスですね、まあ単に自分の心の悩みを乗り越えるためだけのマインドフルネスじゃあまりにも限界があるから、生と死を乗り越えるためのマインドフルネスじゃなきゃいけないよねっていうことを、まあ、今年の1月になってから言い始めて、それがまあ私の父親が亡くなったっていう意味もあるんだけども、そう言ってると今度は逆にこの1週間私らが日本人が全員経験したのは、人の命を本当に簡単にもてあそぶような、考え方っていうのはちょっといくらなんでもまずいよねっていうことじゃないですか。だったらばこの考え方に反発して、一人一人のか弱い命ね、死んだら死んでしまう命そのものを大事にしていこうよねっていう、考え方の方がはるかに人間的だし、ね、っていうことをまた学んだわけなんですよ、ね、この1週間の間で。その上 でこういう、まあ、まずはそんな神様とかね、そんなわけのわかんない、死んでも死んだ命なんであるのかないのかわかんないことはさておいて、とにかく、自分目の前のこの私の死んだら死んでしまうか弱い命と、そしてこのか弱い命がいろいろ悩んでるってことそのものを、きちんと大事にしていこうよねっていう考え方ですね。それはそれでいいんですよ。それはそれで、だから私も日本のお寺があまりにもちょっと、地に足がついてないことばっかりだったので、それからこの怒りをどうしたらいいの、ね、不安をどうしたらいいのっていうことを丁寧に扱う、寺畑的な瞑想の方に、まあ、私の方も行ったんですけれども、でも今ね2015年になってやんなきゃいけないことはこれを抑えた上でもう一歩進めること、ね、もう一歩進めること、でその一歩っていうのが生と死の問題を、乗り越えていくためのマインドフルネスであるね、っていうことで、でまあそこで なぜ瞑想とそれがつながるのかっていうことで、これも、ここ何週間か言ってますけども、私らが瞑想の中で、ずっと言ってきたのは、この俺が瞑想するんじゃないんだよ、気づくって言っても、この俺が呼吸に気づくんじゃないんだよ、この俺がストンと落ちない限り気づきっていうのは成り立たないんだよってことをずっと言ってきた。だから、私が今のこの考え方をちょっと否定せざるを得ないのは、この人が言っている心の筋肉を鍛えるっていうことではないんですよ。これだとどういうことかっていうと、このお猿さんであるモンキーマインドっていうものがあって、そのモンキーマインドが枝から枝へどんどんどんどん、飛び跳ねちゃうので、飛び跳ねさせないように、飛び跳ねたら、飛び跳ねたらその瞑想対象に戻るってやってると、心の筋肉が鍛えられて、飛び跳ねないようになるっていうことね。でもマインドフルネスってこうではないです。こういうふうにはうまくいかない。そうではなくて、この飛び跳ねている何かが脱落しない限りマインドフルネスにはならない。だから呼吸、心の筋肉が鍛えられるではなくて、そういう心そのものを手放していかなきゃいけない、脱落させていかなきゃいけないということをずっと言ってきてます、ね。でだから、これはここでいいんだけども、これはもう散々私が何百時間話してるからもうよくて、でその時に、我々は、瞑想する主体が変わることによって、死んだら死んでしまう命と死んでも死ねない命っていうものが、そこで分かれて、初めて死んでも死ねない命がリアルに見えてくる。もし我々が、お猿さんのままで、せいぜいお猿さんを訓練して、だからお猿さんが訓練されておとなしくなったお猿さんになるのが瞑想なのか、それともお猿さんが脱落して全く違うものが見えてきて、その全く違うものが、気づくのが瞑想なのかっていうことじゃないですか。ここで分かりますね。ここで彼が何を言ってるのかっていうと、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねるお猿さんを訓練することによって、飛び跳ねない、おとなしくなったお猿さんにさせるっていうことね。それが瞑想なんだっていう、マインドフルネス訓練だってことを言ってるわけなんですよ。だからやっぱりそれは主体は変わってないんですよ、ね。変わってなくて、以前は飛び跳ねていた、でも訓練によって飛び跳ねなくなった、でも同じ主体なわけ、ね。で私が言ってるのは、もうその飛び跳ねているお猿さんがをいくら訓練してもそれは無理で、それが落ちて初めて見えてくる。ですね、でその時に、ではなぜマインドフルネス瞑想によって生と死を乗り越える、ヒントがそこにあるのか。でお猿さんを鍛えるっていうだけでは、それによって生と死を乗り越えるっていう文脈はないですよね。わかります？ないでしょう。だけど私らが言ってるのは、お猿さんがを鍛えるんではなくて、お猿さんを脱落させ全く別のものが見えてくるから、でお猿さんと一緒に死んだら死んでしまう命っていうものが死んでもしない命に転換していく、ね、っていう転換というか、私らはこの2つの命を持ってるんだけど、2つの次元を生きてるんだけども、こっちの、ね、死んでも死なない命の次元の方が見えなかったから、その 新しい次元が、おさらさんが脱落することによって見えてきたっていう、そういう話ですね。だから、瞑想をすることによって我々は死んでも死なない命の次元へ、だから生と死を乗り越える次元が瞑想を通して見えてくるということです。だけどもこの今心の筋肉を鍛えるっていうマインドフルネスの理解からは生と死を乗り越えるっていう文脈は出てくるはずがない、来るわけがない、現実的に、っていうことですね。はい。でそれでじゃあ生と、まあ、じゃあ元に戻ってね、生と死を乗り越えるっていうこと自体がそんなに突拍子もないことなのかっていうと、とんでもなくて、実はこれが仏教のイロハの意です、ね。でこれは別に私が勝手に作った考え方ではなくあるわけがなくて、まあ、あらゆる、先輩たちがそう言われるわけね。で例えばじゃあ証拠を出せって言われる証拠を出しますけども、道元禅師のね、学道用人集っていうね、っていう文章が があって、まあこれは本当に道元禅師が中国から帰られて、初期の頃にまとめられた、まあ要するに学道ね、道を学ぶために、用人っていうのは今はね、用人って火の用心とかね、言い方しますけども、火の用心の用心ではなくて、じゃあどうやって心を用いるべきかっていう、そういう話ですね。だからじゃあ仏教って一体何なのよとかね、瞑想、ね、座禅っていうのは一体何のためにするのよ、ね、その最初の一歩ですね。で最初に一番大事なことは何なのって言った時に、菩提心というものが出てきます。で菩提心ってね、よく聞くと思うんだけども、じゃあ菩提心、ボディチッタってよく言いますね。でボディチッタっていうのは、ボディっていうのは悟りっていうことですね。悟りってことで、チッタっていうのは、まあ、その文字通り心っていうこと。だから菩提心っていうのは悟りの心、じゃあ悟りの心でどういうことなのか、悟りを求める心であったり、本質が悟りである心であったり、まあ、いろんな言い方があると思いますけども、ボディというのが悟りで、チッタというのは心ね、それだけ頭に入れていてください、ね。それで、で、菩提心を起こすべきこと、まあ、とにかく菩提心というのが一番大事なんだよね、でそれを起こさない限り仏教の修行も始まらないよねっていうことね。でじゃあ分かりました、分かりました。じゃあ菩提心を起こすさなきゃいけないっていう、以上、菩提心って一体何のことなのですかっていう、ね、そういう質問ですね。右菩提心は民を一心なり、たくさんの名前があるんだけども、たった一つのことです。だから一つのものにいろんな名前がついてるよ。だからいろんな名前に惑わされないでね、一つのことだからってね、いうことですね。龍樹祖師の曰く、ただ世間の消滅無常を感じる心もまた菩提心と名付くと。まあ、龍樹さん70のですね。で、要するに生じ、すべてのものが生じて滅している、そういう無常ですね。すべてのものが無常であると、感ずる心が菩提心なんだ。しかればすなわち格のごとくこの心において菩提心となすべきものか、つまりすべてを無常と見る心を菩提心とするべきものなのか、ね。誠にそれ無常を感ずるとき、五我の心消絶、妙理の念起こらず、時効の甚だ速やかなることを工夫する。故に行道は図念を救う、神明の方からざることを顧面す、故に精進は行足になろう、たとえ金な下流の三端の 音情を聞くも、夕べの風耳を払うなり、たとえ王将生死の微妙の溶岩を見るも、明日の梅雨眼を遮るなり、すでに 正式の家枠を離ればおのずから同心の理事にかなわんか、ね、まあちょっとねこれを言葉で聞いただけじゃ音で聞いただけじゃ分かんないと思うけども、要するに、全てが無常であるって言った場合に何ていうのかな、これはそういうのんきなあんまりのんきな話、あ今日は晴れだけど明日は曇りでね、今は何時だけどもう時期4時になってとかね、なんか全てのものが変化するよねっていうようなことではないんですよ。ことでもあるんだけども、もうちょっと無常を感じるって、道元禅師が言った場合に何を意味するかっていうと、要するに命っていうものがもう本当に簡単に消えていくよねっていう話なんですよ。で命って言っても誰なんか抽象的な命じゃなくて自分の命なんですよ。自分の命が簡単に消えていっちゃうよねっていうことを感じるのね。でその時にこの俺っていうね、エゴの心が生じたりもしないし、で名誉だとか利益とかを求める心も起こらないで、ただとにかく時間があまりにも早く過ぎていくことだけを、工夫して恐怖して、でそしてその結果として、修行っていうのが図念を払うというのはどういうことかというと、髪の毛にねもう火が燃え移っちゃった状態を言うんですよ、ね、だからそののんきなこと言ってられなくても髪の毛に移っちゃうもうやばいじゃないですか。だからもうとにかく髪の毛に移った火を消すように今すぐやるってことですね。もうちょっと1時間後に髪の毛の火を消しましょうなんて言ったら燃え死んじゃうわけだからね。でそれでこの体がどれほど脆いかというものを知って、ものすごく一生懸命修行するってことですね。で、どんなに素敵な音楽とか声を聞いたとしても、その素敵な音を聞いている耳も、夕べの風耳を払うなりってことはどういうことかというと、もうこの耳っていうものがいつまでも存在しているわけじゃないってことね。でそしてどんなにミスユニバースのね世界で一番綺麗な女性を見たとしても、その見ている目そのものが、朝露によって遮られるってことは、まあ、要するに命がなくなって目を見ることすらできなくなるということね。だってことはどういうことかっていうと、そういう素晴らしい音とか声とかで素晴らしいなんか形とかね、そういうものを、いくらどんな素晴らしいものでもこの見ている耳とか聞いている耳とか見ている目とかそのものが永遠に続くもんじゃないから、そんなものが頼りにならないっていうことですね。そうすることによって今のこの現実世界に対する執着を、乗り越えていくことができる、ね、だから要するにどういうことかっていうと、もし我々が死んだら終わりっていう世界を生きているんだったらば、全てが終わってしまうから、この目の前にの素晴らしいものに対する、執着は持てない。なぜ、もう全てが、消えていってしまう存在だからね。でだからあまりにも、恐怖して、それでだからもうただ不安になるんではなくて死んでも死んだら死んでしまう命の無常を感じることによって死んだら死んでしまうような世界からさっさと出ることによって、それでもって死んでも死ない命を発見するっていう、そういう手順なんですよ仏教っていうのは。そもそもね、 ていいですか。だから、なんていうかな、そので、まあ話をまとめていくと、でどういうことかというとね、その我々は、まずはそんな神様だとかなんかわけのわかんないものをいきなり持ち出して、人間の命をもてあそぶようなことはもう勘弁してくれよ、ね、でそれが現代までも続いているというのもここ1週間私ら強烈に感じたわけ で、その上でまずはそんなもどうでもいいから、まずは死んだら死んでしまったとしても、まず人間のこの命を大事にしようよね、一人一人の人間を大事にしようよねっていう、まあ、いわゆる人間中心主義ですねとしての近代化が始まっているわけで、ね、でそれはそれで素晴らしいことだなんだけども、それである限りは、いろんな矛盾を医療も福祉も、お組織も、抱え込んでしまう、ね、でそれでもって病院とか介護施設とかあるいはお寺さんとかを非難しても意味がない、彼らもまた犠牲者だから、ね、じゃあその時にどうやって、この死んでも死なない命から、死んだら死んでしまう命から死んでも死なない命へ、我々は、飛び越えていくことができるのか、で時に道元禅師が言われているのは、死んだら死んでしまう命っていう非常に危ない世界を我々は生きているから、そこでの全ての執着を全部捨て去る、ね、それも本当に焦りに焦りまくって、ね、さっさと捨てて、そうすることによって、死んでも死なない命というものを発見する、ね、でその発見の仕方っていうのが、ずっと、一般で言ってきた誰が瞑想するのかということを、チェックすることですね、そういう流れになりますよね、でそれで、そこら辺を、テクニックを使って、やっていくと、そこ見えてくる、ね、で今までね、なぜ瞑想がうまくいかなかったのかっていうのは、まあ、テクニックがはっきりしなかったっていう面と、一体瞑想の一体どこが切り口なのかっていうところで、だから心はこの私とは一体誰なのかっていうところを徹底的に分析した果てに、そこが切り口、出口でもより入り口でもある、ことによって、そこから全く新しい世界に入っていくっていうのが基本の基本ですね。だからそれをしない限り、瞑想でちょっとなんか深い状態に入れましたって言っても、次の日になったら全部それを失う、ね、その繰り返しになってしまう、ね、次から次へとその瞑想テクニックを渡り歩いて、ね、だけどもそれはその瞑想テクニックのせいではなくて、自分が瞑想することによって何をしようとしているのか、あるいはどういう自分が瞑想しようとしているのか、ね、そこを見ないとちょっと無理です。いいですね。はい、ね、一応ね、非常に大きな悲劇が今日本を襲ってるんだけども、でこれはもう誰が悪い金が悪いっていう話をはるかに超えちゃったもう出来事なので、ね、でしっかりとね、このことの意味を我々は抑えなきゃいけないんじゃないかなと思います。でもう本当に、ね、なんていうかな、このことに対してどういうふうに反応したかによって、多分これから先いろいろ分かれちゃうんだろうなと思います。まあ4年前のね、震災の時にどう震災に反応したか、ね、デマばっかりばらまいちゃったのか、ね、それとも本当に地道に、復興のために働くのか、ね、まあ、それはもうもっと言えば20年前のオウムの時に、どう あの反応したかでね、結局日本の宗教者っていうのは見事に分かれちゃったのと同じで、だからオウムと、ね、1995年のオウムと2011年の震災と、そしてまあ今回2015年のこのイスラム国のこととで、これで見事に人が多分分断されていっちゃうんだろうなと思いますね。まあ一応一方案としての立場は今日はっきりさせましたのでね、あのまあ昨夜非常に大きな悲劇のニュースが届いた。でまあ多分日本人みんな打ちのめされてると思うけども、まああれは別に確定したわけではないからね、あのいろんな写真もいろんなフォトショップ使ってね、いろいろ捏造してくる人たちだから、別に写真見せられたからってそれがその通りかもしれないかどうか分かんないわけで、ね、まああとはなんとかもしね、あの方がそうだとしてもまだね後藤さんがいらっしゃるので、ね、なんとか帰ってきてもらいたいと思うんですけど、ね、はい、そんなんで、今日はねそこまでにして、大体のこの瞑想っていうものをちょっとねあの大きな文脈の中であの続けてみました。はい、じゃあ最後にね、あのそういうことを含めた上で、衆生無辺誓願度っていうものを読みたいと思います。そのペーパーにありますから、ね、3回読みます。
仏道無常性